皆さん、こんにちは。武田邦彦です。この前、虎ノ門ニュースという番組に出ておりました。まあ、須田さんとですね、非常に気が合うもんですから。まあ、あざみさんという、まあ、名前、すごく字が珍しいんか、生きる、明るいと書いてあざみって言うんですけどね。秋田かなんかのそっちの方の方なんですが、あざみさんちアナウンサーと須田さんとで、まあ、三人で快適に、虎ノ門ニュースの解説をやったんですけども、その後家に帰ってですね、コメントを見ておりましたら、こういう内容について、このひばりクラウドもやってくれっていうコメントがあってですね、まあ、非常に嬉しかったですね。やっぱり、いいことを褒めてくれるのがいいというんじゃなくて、やっぱり自分のことに、こういろいろ感想を述べていただいたら嬉しいし、それから特に、まあ、ああ、今度よく分かっていただいたなと思うと、まあ、さらに嬉しいわけですね。まあ、その時に私話したんですけども、イラン戦争がいつ終わるかっていう非常に多くの人から聞くんですよ。質問を受けるんですね。それから石油は大丈夫ですかとか聞かれるんですよ。これはね、どういうことかってその時説明したんですけども、今までの戦争っていうのはですね、どっちかがどっちかをやっつけるわけですね。だから、ウクライナ戦争なんかもちょっと特殊な戦争で、これ今日は話しませんが、普通は例えばフランスとドイツと戦ったら、どっちかが負けて、ヒトラーが最後はベルリンの、首相官邸で自殺するとか。まあそういう風になるわけですね。だから戦争は分かりやすいっていうかね。まあ日本のまあ国内戦争ってのはちょっと国と国との間の戦争とはちょっと意味が違うんで形も違うんですが、まあ源平合戦とかですね。徳川家と豊臣家の戦いとか。まあ皆さん知ってるように、我々戦争ってのは始まる時にも意味がはっきりしてて、終わる時も大体分かるんですね。それから、いつ頃終わりそうかなっていうのもですね、例えば源平合戦ですと、まあ最初は平家が強かったとか、そのうち源氏が強くなると。それでだんだんの平家が富士川の合戦だとか、まあいろんなとこで敗北を重ねるようになる。そのうち京都を追い出される。そしてだんだん追い詰められて屋島とか壇の浦とかなって、ああ、これで戦争が終わるなって、それから、まあ例えば平家でも負け出して、京都から追い出されたりすると、まあこれもあと1年ぐらいかななんていう見当がつくんですね。それは戦争の目的がはっきりしてるからなんですよ。だからその例えば源氏が平家をやっつけるとか、徳川が豊臣家をやっつけるとか、もう誰の目で見てもはっきりわかる。これがまあ戦争なんですね。ところがですね、やっぱり第一次世界大戦、第二次世界大戦というのは本当に人類には大きな衝撃だったんです。ものすごい数がお亡くなりになりましたからね。だいたい6000万人近いって、まあ、いろんな統計があるんですが、6000万人近いとこ言われてるわけですよ。それからまあ、世界はやっぱりいろいろ考えちゃったわけですね。その時に、広島、長崎に原爆も落ちましたしね。まあ、これはちょっとダメだ、という感じになったんですが、やはり、喉元を過ぎれば暑さ忘れるっていうかですね。まあ、その後しばらく経ちますと、米ソのアメリカとソビエトの東西対決が発生して、それでみんなが、両国がこう核爆弾を作ると。まあ、とにかく人類を16回以上殺せる。一人の人を16回ずつ殺せる以上の核爆弾ができちゃった。あんまりね、これはひどいやって言うんで、アメリカのレーガン大統領の時に、アメリカとロシアが、ソ連が話をしてですね、減らそうじゃないかってことで、まあ、それでも4000発とか5000発とかね、まあ、いろいろ分類がありますので、核兵器にも分類があるのでなかなか難しいんですが、まあ大体4、5000発ずつ持つと、まあこれもひどいですよね。まあこれでも人類を何回も殺せるという数なわけ。まあそれ以降、少なくともそういうことが一旦決まりますとね、核兵器を増やさないどこという考えになるんですね。今でも世界で核兵器を増やしてるっていうところは、この非常に好戦的で、自分がそうしようと思ったら他の国を占領して他の国の人を殺してでも取るっていうね。これをやってるのは今の中国だけです。皆さんがいろいろ批判してるロシアもやりません。特別な関係になった時だけ戦争になることありますけどね。相手の国が自分に対してほとんど何の障害もないのに、せめて殺すのが正しいんだって言ってるのはもう今中国しかないですね。しかも中国は、チベットとウイグルと内モンゴルと満州を占領してて、さらに台湾を取ろうと言ってるわけですからね。本当にまあ、前時代の国っていうか、嘘つきの国っていうかね、 まあそういう、まあ非常にこう、そこの中国悪い、中国の人に悪いけど、現在の中国の政府は、まあ尊敬はできません。全くね、人手なしという感じですね。まあしかし一番やっぱり危ないのは核なんです。これでね、日本が難しいんです。日本は隣に中国がいて、中国っていう、まあいわば少しちょっと、どうかしたのっていうぐらい変なわけですね。っていうのは、だいたい去年ですね、中国が持っている核ミサイルの数が500を超えたと言われてるわけですね。で一応1000を目標にやるって言ってんですよ、また。どういうわけだか。それでですね、そうなるとですね、まあ、日本が一番危ないんです。中国はとにかく日本に標的を合わせてるんですね。今の中国は中華民国じゃなくて、中華民国というのは今の台湾にいる人たちが中華民国であって、中国本土にいるのは中国共産党なんですね。日本は非常に簡単に言うと中国共産党はほとんど戦っておりません。中国というのは国があるわけじゃないんですね。ちょっと日本人ですごく間違っている、特に左翼の人とか東大教授とか全部間違ってるんですけども、中国は関東、草原、民進、まあその他にも王朝がありますけど、王朝が変わることに前の王様が全部叩き殺されて、墓が暴かれて別の国になるんですね。日本は天皇がおられますから日本という国なんですね。その日本という国の中の将軍が変わるっていうのが、いわゆる平安時代とか鎌倉、平安時代は将軍もいませんが、まあ、平安時代とか鎌倉時代とかってこう変わるわけですから、国がある国と国がない国とがあるんですね。で、まあ、典型的なんです。中国は国がないんですね。ですから、日本が例えばその前の秦と戦っても、モンゴルと戦ったわけですね。元という国。中国が元という国の時に、元寇ってのありますけども、元と戦ったんですけど、そんなのは全然次の明という国とは全然関係ないんですね。もう民族も違えば国も違うんですね。ですから、中国の場合は国がありませんから、日本が中華民国と戦ったということがあってもですね、その後中華民国をやっつけて天下を取った中国共産党と関係ないんですよ。それをごまかして、正日80周年とかやってますけど、今の中国共産党に日本が負けたことはありません。しかも中国はアジアの国でアジアの盟主と言ってるにもかかわらず、とにかくアジアの国としか戦わないんです。中国はですね。日本はアジアの国と戦ったことはありません。白い中国とは戦ったことある。白い中国の白人側についた中国ですね。それとは戦ったことあるんですけども、本当のアジア人の国とは戦ったことはありません。だから、アジアの中心は中国ではなくて、アジアの中心は絶対に日本なんです。それはアジアの国の人が僕がよく海外行った時によくそういう気持ちであることはわかる。ところで今日はそういう話じゃなくて、日本の子供が今何が危ないかって言ったらですね、中国の核ミサイルが一番危ないんです。もう圧倒的に危ないんですね。それはね、ロシアの核も、北朝鮮の核も若干の危険性ありますけど、それはまあ、中国の核に比べれば1万分の1ぐらいしか危険性がないんですね。まあ攻撃性とか、狙いだとか、そういうのから全部言ったらですね。ですから日本の親が子供を守るにはですね、どうしても中国の核を減らしていかなきゃいけないんです。それとも日本が核武装するか、2つしかないんです。よくね、左翼の人でね、憲法9条があるから、日本は核武装なんかできないんだとか、しなくていいんだとか言いますけど、どうやって日本の子供を中国の核ミサイルから守るんですか？僕は守る手段を考えつくことができません。それからアメリカとかヨーロッパの軍事専門家は日本は核武装しないと中国からの核攻撃を避けることはできないと言ってます。だから日本人の、日本特に左の人は子供の命を守ろうとしてないんですよ。ちょうどまあ隣近所の話で国と国との軍事の話はあんまりしてはいけないんですが、隣に凶暴な親父がいると、自分のうちには子供で可愛い女の子いると、いつもなんか襲おうとしてるというような時はね、鍵をかけるのがまず当たり前ですよ。それはまあ、日本で言えば自衛隊をしっかりする、国防をしっかりすると。しかも、もしかしてもその人が来ないように、ちゃんと家をきちっとしとくっていうね、あらかじめもあの家は非常に厳重だから、ちょっとなんか暴れたいけど暴れられないなと相手に思わせなきゃね。これが核抑止なんですね。だけど日本人はやっぱりね、広島、長崎がありまして、 やっぱり覚悟したくないという気持ちが強いんですよ。じゃあ、核を持たなくても、次はね、日本がまず核武装するのは大切なんです。子供を守るためには、もうこれ、思想じゃないんですよ。思想でね、よく武田先生、核を持ったらいかんじゃないですかって、いや、それは分かっておりますと。だけど、あなた、日本の子供の命をどうして守るんですかと。具体的なこと言ってくださいって言ったらね、誰も言いません。で、中にはね、憲法9条に平和って書いてある。いやいや、憲法9条は日本国の憲法9条ですから、中国が日本の憲法9条を守るはずはありませんと。それは当たり前ですよね。よその国が平和憲法を持ってるから、その国を攻めないなんてことは論理的にありえないでしょ。実際上ありえなかったのがチベットなんですね。1949年に中国共産党がチベットを攻撃して取ってしまいます。チベットはどちらかというと日本とほとんど同じような思想で仏教国ですからね。ですから憲法9条的な考えだった。軍隊がほとんどいないんです。あっという間に取られて、あの頃のね、少し残ってるんです、写真が。中国共産党がチベットを占領した時にひどいですよ。女の人なんかみんな後ろの手に縛られちゃって、ね、何されたかわかんないような状態だったんですね。だから僕ら男の大人っていうのは大切なのは、まず第一に子供を守ること。から女性とかおばあさんとかそういう人たちを守ること。それがやっぱり生きている大切なことなんですよ。だから僕、左の人たちでね、いや、その、日本は核武装しない方がいいとか、核持っちゃいけないとか、軍隊持っちゃいけないって憲法がどうのこうの、憲法にはそんなこと書いてないですよ。9条はそんなこと書いてないです。ええ。ただそれを明記した方が、軍隊持っていいと明記した方がいいんじゃないかっていう考えがあるだけで。明記してなくても、国っていうのは国防がもう基本的概念ですから。だから、例えば、そこに24条かなんかありますよね。健康で文化的な生活をする国民ができるように政府は頑張るんだと。これと同じように、もう核までもないんですよ。国民の命が侵されそうな時には、必死になって国家を守るなと当たり前なんですよ。これはね、GHQ が占領した時から言われてることで、日本の憲法9条は、日本人の命を外国の軍隊の攻撃から守るなんてことは書かなくていいんです。そんなの、馬鹿らしいことが書いてある国はないですよ。だから、憲法9条に日本人の命は政府が守らなくていいと書いてあると、そんなこと書いてないです。よく読んでみればわかるんですね。ええ。それで書いても意味がないんです。そんなことはですね。国の主権に関係することです。ということで、ところがね、今度のイラン戦争がいいチャンスなんですよ。イラン戦争がどういうふうなきっかけを持ってるのは、前回やりましたんで、それを見ていただくことにしてですね。イラン戦争は動機がはっきりしないんです。だからこれからね、国際世論で動機を作っちゃえばいいんですよ。そしたら、イラン戦争終わりますから。つまり、イランというのは核武装をしないという約束をしたら、アメリカは手を引くと言ってるんですから。ちゃんと言ってるんですから、トランプ大統領。皆さんトランプ大統領がちょっと変人だとかね、そんなこと言ってますけど、いや、アメリカの大統領が少し変人だったり、言葉の使い方がおかしいとか、そんなこと日本人が注意する必要ないんです。今度のイラン戦争を日本人の子供のために最善の生かし方っていうのは、それはそうだってトランプ大統領に賛成して、いや、イランがね、核兵器を持たないと約束してくれれば、日本の子供たちのためにこんなにいいことはない。なぜかって言ったら、イランは関係ないですよ。イランは日本絶対撃ちません。親日ですからね。日本もイランの石油を世界で初めて買ったのは日本ですからね。だから感謝していますよ、イランの人はね。そうじゃなくて、それでイランがやめるでしょ？核兵器開発をやめたとしますね。そしたら、日本は一生懸命、それから、まずは安全保障理事会に入っている5カ国ですね、常任理事国。アメリカ、ロシア、中国、イギリス、フランス以外の国は、まず核兵器を捨ててくださいって、まず呼びかける。で、呼びかけるとともに、いや、安全保障理事会だけが膨大な核兵器を持ってるのもおかしいから、どんどん減らしてください。ね。世界の平和を保つために核兵器がどうしてもいるって言うなら、数を減らしてください。アメリカとロシアがそれぞれ4000、中国が1000ってそんな必要ありませんからと。言って減らしてもらうと。そして北朝鮮とかパキスタンとかインドとかイスラエルとか、一応ちょっとだけ核を持ってる国の核兵器をやめると。そっちの運動をしておられた。平和を望むとか言ってる人はなんでそういうことやらないんですか？こういうイランの戦争の時。やっぱり心に、僕なんか絶対平和がいいと思ってるから、こういう平和のチャンスが来たら必ず言いたいんです。 だからぜひね、左翼の人も、僕は右ですけど、左翼の人もね、やっぱり平和運動に関して平和を狙うという点では、共同で活動してほしいというふうに思います。ということで、この公共放送も始めてこれで13回になるんですけど、明るい局と暗い局、だいたい放送局ってのは局ってついてるんですね。報道局とかですね。だから局をつけて明るい局、明るい話をする局と、暗い話をする局と、二つ作ったんですよ。やっぱりね、人生は明るくなきゃいけません。もうね、この頃ね、とにかくね、報道機関ってのは人を脅して金を取るっていうのが商売ですからね。現在のメディアは。正しいことを伝えるのが商売じゃないんですよ。台風が来ると、視聴率が 3% 増えるって何回も聞きました、僕。地上波の偉い人が。だから台風は地上波の放送にとってはすごくいいんです。それはわかりますよね。台風が来ると、なんか5つぐらいあるチャンネルが全部同じ台風の報道するでしょ？つまり人を脅かせれば金が儲かるっていうシステムになってるんだけど、やっぱり戦争はね、人を脅かして稼ぐというような不道徳なことをしちゃいけませんよ。やっぱり子供の命を助けるように、この公共放送とともに一緒に努力していきましょう。